今月も始まりました、ライスボールのライスホーム。この番組はいつでもどこでも帰ってこられる、そんな場所です。私たちとラジオをお聞きの皆さんはライスファミリー、ゆったりリラックスできる1時間をお届けします。ダーン、
ライスボール。もう一回やろう。
せーの、ダーン、
ライスボール、
ライスボールです。ミト、
ヒカリです。
アクアです。
よろしくお願いします。
なんかリハの方がうまくいってた気がする。そうだ
ね。やっぱりさ、人生ってそういうものだよね。きっとね。はい。そうだね。で、もうですね、うん、今日も28度とかまで上がったりして、
ね、午前はマジで持っていってたと思う。
すごいね。暑かったね。日差しも強くなってきて半袖にもなりましたけど、
はい、
最近どうですか？
最近は風邪をひきました。
大丈夫？
声が魅力的になってるじゃないですか。
そうなんですよ、あの耳鼻科の先生にも、うん、いい声だねって言われました。
確かにそれはそれでね、ハスキーでね。
そういいんですよ、うん、今日椿鬼奴さんのモノマネができそうな声です。
そうだね、ハスキーな方のモノマネするなら今だね。
今です、
うん、今撮っておこう。
今です。
はい、クンはどう？
最近なんか新しい漫画、好きな漫画の最新刊が出て、うんうん、読んだんだけど、マジでよかった。
何のアニメか、何の漫画かは？
なんかあの桃と鬼が出てくる漫画なんだけど、そう、桃太郎と鬼の話なんだけど、そう、
桃って言うんだ。
そうで、来年、うん、アニメ化決定してるんだって。
すごい。
日本昔話の？
うん、
じゃなくて。
でもなんかそんな感じ。
それの現代版みたいな。
そうでも桃太郎って言われる人たちと鬼って呼ばれてる人たちがこう戦うんだけど、うん、
桃太郎と呼ばれる人はいっぱいいるんだ。
そういっぱいいるんだけど、その戦いの中にもなんか切なさとかいろいろあるんだって、うんうん、だからそういうの見てる。
いいな。確かに新しいさ漫画とかいっぱいね、うん、見てるもんね。
見てる。
いいね。
だって前さ、みどりにさ買ってきてもらったことある。4巻5巻分くらいさ。
なんか恥ずかしいからね。
ヒロロでね、
恥ずかしいからね。
おパシリにされて、
ね、パシリされて、
おパシリにされて、
ちょっと買ってきてくださいって言って。
そう、ヒロロにさ、私よく行くからさ、だからみんないつでも頼んでいいよ。
でもみんな行くけどね、今。
確かにね、うん、
最近行かないことがないから、
うん、誰かに会えるね、ヒロロに行けばね。皆さんもぜひヒロロに行ってみてください。それでは今回もお届けしていきますが、今回はメッセージテーマをですね、うん、ほぼ初めて設けたところ、うん、本当に驚くほど
本当に1000通くらい来ましたよ。
びっくり。
本当にありがとうございます。
皆さん本気出せばこんなにいけるのってこんなに聞いてくれてたのって。
今までも送ってくれた方本気出してくれてましたから、ね、
でもさ本当に1000倍くらいの、
ね、本当に
メッセージが来てびっくりしています。今回はそちらの方を中心にですね、
はい、読んでいきましょう。
読んでいきたいと思います。それでは本日のスケジュールを発表します。1、あなたとライスの出会い。2、〇〇ロマンス。3、お米もの3本立てでお届けします。それでは今日のオープニングナンバーをお届けします。ライスボールマルコポーロ、あなたとライスの出会い。さて、先ほどもお話ししましたけれども、はい、今回はメッセージをたくさんいただきまして、うん、私たちライスボールと皆さん、あなた一人一人のですね、どこで出会ったとか、どんなきっかけで好きになってくれたかっていうのをたくさんいただいています。では早速読んでいっちゃいますか。
はい。
じゃあ空から時計回りでいきますか。
はい。しんちゃんのパパさん、ありがとうございます。ライスボールのみんな、こんにちは。
こんにちは。
私たちファミリーのライスボールとの初めましては、うん、2年ぐらい前の津軽市のイベント会場でした。
へー。
あの、スイカとメロンのね、フェスティバルなんですけども、その時はヒーローショーが目的で会場に行ったのですが、目の前で偶然にもライスボールの生歌を聞いてから、うちの娘が一目惚れしてしまいました。 みどりさんが特に好きだとのこと。
あら嬉しい。
そのイベントではメンバーの一人がお休みで、後に同じ地元だと知ってすごい子がいるんだと感心、ひかりさんのことです。
ひかり、
誰だ。
私は地元が同じ子がいるということがすごく自分の中で大きいことで、徐々にライブに一緒に行くようになりました。そんな私はアクアさん推し、ありがとうございます。長文になってしまいましたが、みんなでまた会いに行くのを楽しみにしています。
ありがとうございます。
ファミリーでって嬉しい、ね、
家族でね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうね。じゃあ
はい、
ひかりお願いします。
はい、リオちゃんからいただきました。
ありがとうリオ。
ライスボールの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私はもともとフォース時代の4人のリンゴ娘が大好きで、いろいろ調べていくうちにライスボールのことを知りました、
うんうん、
初めてライスを見たのは確か2017年の桜祭り。とにかく歌がうまくて圧倒された記憶があります。ライスとのエピソード、かっこ緑とのエピソードで、一番最初に思い浮かんだのが、うん、リンゴ娘の雨のち光の MV 撮影での出来事です、
うん、
当時中学校3年生くらいでエキストラとして参加していました。私は一人で参加していたので正直心細かったのですが、うん、休憩時間の時に緑がこんにちはライスボールって知ってますかで優しく声をかけてくれたのをとても覚えています。
そんな言い方だったんだ。
覚えているかわからないけれど、
覚えてるよ。
あの時声をかけてくれて本当に嬉しかったです。ありがとう。
ありがとう。
しかしね、
こそう
そうだったな。
あの時もライスボールか、みんないた？
いたいた。
ライスになりたてとかかな、あの時。
なりたてか、
うん、
覚えてる。
めっちゃ理由だったかな。
あ、でもくんもいたと思うな。
うん、わかる。声かけまくった記憶ある、ね、雨のち光の時
に。だってさ、みんなさ、学生の子たちがこう一人でさ参加してくれてたりしてたから、
うんうん、そうだね。
だからなんか友達になりたいなっていう気持ちでね、うん、そこでのつながりもあったね、学生の子たちとの、
うん、
嬉しい。ありがとうございます。続いてはですね、ラジオネーム角助さんです、
はい、
ありがとうございます。ライスと出会ったきっかけは2019年春の弘前駅での駅出来です。
懐かしい。
その日の午前中に桜祭りライブに行ったものの、うん、人の多さに断念。調べたら午後から出演するのを知り、弘前駅へ。このイベントで皆さんの歌声が素敵でハマり、その後ライブイベントに通うようになりました。いただきました。
懐かしいね、あれ。ゴールデンウィーク期間とか。
そうだね、
連続ほぼやってた。
5日間 ?4 日間とかかな。でもあれもさ、すっごいギリギリにさ、決まってさ、で、私たちがやりたいですって言って、弘前駅の方にもね、協力してもらって、
ね、
すごい思い出深いね。嬉しい、そこで出会ってくれて。カドスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、ナミさん。
ナミさん、
ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
私がライスボールと出会ったきっかけは、タダシンヤさんです。名前を知ったのも、タダさんのラジオ番組だったと思います、
うん。
ゲスト出演もされていたと思いますが、この頃は特に気に留めてはいませんでした。
うん、
2021年の秋に、タダさんとライスボール、他シンガーソングライターの方々での配信ライブの時に、初めて3人の姿を見ました。
そっか。
昨日演奏も頑張っていて好印象を抱きました、うん、そして昨年6月の渋谷エッグマンでのワンマンライブ、せっかくの東京で見られる機会だし試しに行ってみようと参加したら、
うん、
曲もほとんど知らなくてもすごく楽しかった
です、嬉しい。
やっぱりファンになりましたという
ありがとうございます。すごい、
ありがとう。
タダさんからね、タダさんをきっかけに今も応援してくれてる方いらっしゃいますもんね。
いい曲書いてもらってますね。
ありがとうございます。
しかも秋の収穫祭って懐かしいね。
ね
あの、ちょうど無観客の。
そうだね。竹内明さんと、幼い宗介さん、多田信也さんで。
懐かしい。ライスボーイの。
ライスボーイやってたね。
そう、頼心カバーしてくださって。
あ、また一緒にやりたいね。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、教授さんからです。
ありがとうございます。
ライスボールとの出会いは、2022年のリンゴミュージックのファンのオフ会です。
お、
うん、ファンのオフ会？
ファンの
2022年
オフ会？
特に推しもなく青森を離れていて、リンゴミュージックファンが集まる会にたまたま参加させていただき、
たまたまってすごいね。
すごいね。
あ、わかった。あ、ファンのオフ会ってことか。 私主催じゃなくて、うん、ファンの中で行われたオフ会ってことか。
ファンの方たちで
集まってる、うん、でもさ、それにたまたま参加するのすごい、ね、
すごい。そこでライスボールを初めてしっかり知りました、
うん、
リンゴミュージックができた当時は弘前にいたため、リンゴ娘は知っていたし、土手町おじさんとはその頃から仲良くさせていただいていたため、離れていても同県民としてなんとなく追っていましたから、リンゴミュージック自体のオフ会はとりあえず行ってみよう的な感じでした、
うんうん、
そこで今も交流が続いているあのファンの皆さんの名前が挙げられておりますけれども、うん、
ね、
はい、から現場行ってみてと言われ、うん、チャンスを伺っていましたが、レンガ倉庫のライブに外れ、なかなかチャンスがなかったところで、2023年5月6日の土手町でゲリラライブでおにぎりをいただきながら初ライブに参戦したのがリアルライス、
うん、
でリアルライスだって、リアルライスとの出会いです。この日も実家の八戸から連休終わりのため帰ってる道中でゲリラライブやると知って行ってみようと思い参加したのを覚えています、う
ん、
音源も持ってなく、当時のライブ終わりにアルバムと記憶の CD をみんなにサインしてもらって入手した記念日となっております、
うん、
また会いに来ますとのことです。
ありがとうございます。へえ、そっか、そんな入り方もあるんだってびっくりするね、うん、そっか、土手町でのライブもね、懐かしいな、うん、やっぱりああいう路上ライブとかさ、なんて言うんだろう、フリーライブ、
うん、
みたいなファンの人との距離近いライブもすごい、うん、やっぱり私たちに合ってるし好きだなって思うね、
うん
う
ん
う
ん、
確かに。
ありがとうございます。
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 続いてはですね、ラジオネーム、石優さんからです、
はい。ありがとうございます。
昨年、旅行中のレンタカーでラジオを聞いていたら、
うん、
レインボーが流れてきて、耳に残ったので、翌日にイベント出演があることを知り、
その奇跡、
旅行の予定を急遽変更し参加したのはいい思い出です。
ありがとうございます。
すごい。
そんなさ、たまたまが重なるんだね。
すごいね。
嬉しい。
嬉しい。
どこから来てくれてるんだろう。
ね、気になる。今度教えてほしい。
教えてほしい。
すごいな。それ逆の立場で考えたときに、うん、自分そこまで行動するかなって思って。
確かに行動力すごい
ね。行動力が。
レインボーの一曲で。
そうだね。寄せられて、こう引きつけられてきたのかな。
ありがとうございます。
私たちが引っ張ってきたんだ。
一緒に後輩やりたいですね。うん、石優さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだいける？
まだいけるよ。全然ストップ落ちやってないけど。
カノーさん、
ありがとうございます。
初めてのライスボール目当てでお伺いした現場は、うん、春色のエスペランサでした。
ほう、懐かしい。
春色のエスペランサってあの
懐かしい、
ね。キープザビートでの、うん、
わーお。思えば初めて見た、
うん、
十和田の生産者祭り、生産者祭りに初めて見たらしいんだけど、
ね、うん、
その時はカバーじゃなくてオリジナルをもっと見て、聞いてみたいなと思って、お知らせを気にするようになり、今じゃもう好きって言っちゃうくらいになりましたね、っていうメッセージです。
ありがとう。
その、だから当時、その JA で歌ってた時は、その、当時のリンゴ娘の J さんとサイカさんと一緒にライスが行ってた時なんだったんだけど、
そうだね、
なんかカバーが多かったんだって。
確かに、
ね、昔は
君のようになりたいやったの覚えてる。
じゃあ
演歌もやったな。
演歌も
やってたね、あの赤いさじ歌の上でやった。
うん、
あ、懐かしい。
ありがとうございます。
続いて竹を折ったような性格さんからです。
竹を折ったような性格さん、
はい、
ありがとうございます。
ライスボールの3人さん、東京アマンお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ひかりちゃんのおかげで助かった話。
お、な
にな に。ライスの3人が東京に行ってる間、私はタケノコを取りに行ってきました。私いた
そばに待って待って、
そこで事件が起きました。
お、何ですか。
普段は車の鍵に長いストラップをつけて首からぶら下げていたのですが、タケノコ取りの時は斜面で下向きになることもあるので、
なるほど、ね、
その日はズボンの脇ポケットに入れていました、
うんうん、
蓋はちゃんとマジックテープで留めてたんです。鈴もつけてたんです、
うん、
が気づいたらない。
え、
タケノコってわらびと違ってヤブに潜らないと取れません。なので車の鍵もヤブの中のはず。見つけるのなんて無理に近いので、親に電話してスペアキーを持ってきてもらうことにしました。ヤブ、
うん、
をかき分け探しながら一旦車に戻り、
うん、
そしてもう一回同じルートを、竹が生えているヤブを手がかりに探しました、
うん、
道路から1メートル半ほどの モサモサしていないところにピンク色の三角のピック型キーホルダーと同じく黒いピック型キーホルダーが見えました。なんと見つかりました。ピック型キーホルダーはひかりちゃんプロデュースですよね。あれそうだったっけ。おかげさまで助かりました、ありがとうと、あのすごいところのすごい角度から感謝されて。
確かに、
いや よかったね。でも見つかって
よかったね。
え、面白いメッセージだ ね。
結局 何探してたんだっけこれ。
え、何探して
たの。長いストラップ、
鍵を探してたのか。
なるほど。でも助けられたんだったらよかった。
確かに、
どこかで人を救っていたならよかったと思います。
そのグッズのおかげでってこと、ライスの、
うん、そうだね、グッズのおかげでってことだ。
継続していこう、
これからも蛍光色を取り入れたグッズを、ね、あの作りたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
続いてラジオネームRN なりきん博士さんです、
はい、ありがとうございます。
私が初めてライスボールを見た時、メンバーは5人でした、
うん、
場所は藤崎秋祭りの会場、緑色の制服の衣装におにぎりのついたカチューシャを頭にしていたと記憶しています。
ほう、
当時振り付けで顔入りのしゃもじを使っていたこともよく覚えています、といただきました。
懐かしいな。
そうだね、うん、しかもさ、最初名前違ったんだもんね。ひふみよいつで、
う
ん、
確かに。え、今さ、
うん、
やってみない、あの割烹着着て、
うん、
あのお米かぶって、あのこれ持っていくっていう
さ。さ、自己紹介も作ったよね、みんなで
作った。
うん、作った、ね、
だからどっかのライブで、
うん、
もうあの頃の格好で、
うん、いきなり出ていく、
出てみるっていうのやりたいな。
びっくりしちゃうね、みんな3度見くらいされる ね、きっと、うん、
やってみよう。
確かに、やっぱり初心はね、忘れちゃいけないからね、うん、
いいアイディアができたよ、
かなり前からね。
なりきん博士さん、
うん、応援してくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてはですね、うん、どうしようかな、
いっぱい来てるね、うん、
いや本当にいっぱい。あ、じゃあちくりん、
はい、ありがとうございます。
ちくりん、ありがとう。自分は他の人と少し変わっているかもしれません。その知ったきっかけがね、
う
ん、で実は曲やライブからではなく、インスタグラムに載っていた3人が写った1枚の写真からでした。マスクを3人ともしていたので、うん、おそらくコロナ禍の頃に、
うん、
わらせ横の西の広場で撮影されたものだと思いますが、
う
ん、雪がちらついた中でバックにクリスマスツリー、トナカイを囲んだ素敵な写真を見てオーラを感じ、そこでライスボールを応援してみようと思ったんです、うん、
懐かしい。
アスパムだね、
うん、
そうだね、
アスパムの時でね。その後にライスの曲を知り、メンバーの人柄を見た時、ライスボールを選んで間違いなかったと確信したのを今でも覚えています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白い。1枚の写真から
そっ
かオーラを感じてくださったみたいで、
あるもんね。だって橋本環奈さんも奇跡の一枚でね、一枚で人生変わるからね。
するよね、
嬉しいな。
しかし、あとさ、好きになったり合うなって思うものってさ、ビビッとさ、それ一瞬見ただけで分かったりするよね、
うんうんうんうん、
それ感じたんだろうね、ちくりん。
うれぴーよ、
嬉しい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてパルキアップルさんです。
ありがとうございます。
初めてパフォーマンスを見たのは数年前の配信限定のバワーライブでした。
大丈夫ですか。
すいませんね。
大丈夫ですよ。
実際にお会いしたのは仙台りんご娘さんの卒業ライブを見に初めて青森に来た時のことです、
うんうん、
会場でグッズを買うために並んでいたら店員さんがみどりさんでした。
お、
あまりに突然のことに頭が真っ白になってしまい、お金だけ払って買ったものを受け取らずに去ろうとしたのは今でも忘れられない思い出です、
うん、
だって。
おー、いやー、すごいさ、覚えてるんだよね、あの赤い大きい指輪してて、仮面ライダーみたいな。
好きそう。
すごいさ、それが、あ、面白い方だなって思ってた。やっぱ私たちもさ、そのファンの方と出会った時の印象ってさ、うん、残ってるよね。
そうだね、
実は
あるかも。
嬉しい、ありがとうございます。
います。
続いてラジオネームグレーンさんです。
グレーン、
ありがとうございます。The first time I saw rice bowl was 2020 online power live.
Oh, okay, okay.
The intro was fun and I was amazed by their singing. A bit.レティーデュエトゥシオヴィアイディトラベルレストリシオスI wasn't able to see a live performance until a guerrilla performance at Hiruro in November 2022. ライスボールを初めて見たのは2020年のオンラインパワーライブでした。イントロが楽しくて歌唱力に驚きました。コロナによるトライ規制のため2022年11月にヒロロでゲリラ公演が行われるまでライブを見ることができませんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも来てくれるけどさ、すごい忙しい日々をさ過ごしてる気がしてて、なんか会った時に、ね、そう、明日どこに行くのって言ったら、明日は東京だよ、明日は北海道だ、
すごいね、
すごい、うん、私たちよりも過密スケジュールを過ごしていって、
ね、やっぱみんな行動力がさ、ね、本当にすごいね。
来週はアメリカ戻るよ、うん、
って言ってた、
って言ってた時あって、うん、すごいと思って、うん、こうやって青森までさ来てくれて、ね、嬉しい、
会いに来てくれるってやっぱり嬉しいね。ありがとうございます。
やっと出会えてよかったよ。
ありがとうございます。続いておじキット、
はい、ありがとうございます。
おじキットもあの仙台のりんご娘のライブに、うん、2019年の奨励祭だ、青森中央学院大学の奨励祭で、仙台のりんご娘に重きを置いて推し活をしていました、うん、ところがあれから4年が経とうとしている今、まさかライス沼にどっぷりとハマってしまい、うん、抜け出せない自分の姿があろうとは当時は想像もつきませんでした、うん、衣装も当時は白と黒のひらひらしたとても初々しいものでしたが、時空ロマンスでは近未来的な感じに進化してるし、魅力が溢れ出て止まらないですよね、
うん、
しかもこの年、あ、この沼はとても居心地が良く、
沼、
うん、この沼、ライス沼
は、あ、びっくりした、
とても居心地が良く
今入ってると思った沼に、
いや本当の沼だ違った、
私も脳みそを支配し活性化していきます。
脳みそを支配し
沼が、これからも進化を止めずに私たちファミリーを魅了し続けてください。いつも幸せな気持ちにしてくれてありがとう、
こちらこそありがとう、
言葉に、ね、愛を感じます。ありがとう、
すごい感じるね、いつもありがとう、ね、
すごいよ、おじきっと、
ね、本当に
青森まで来てくれるんだ、
来てくれる、
県外からの方ってさ本当にすごいよね、
すごいよ、
次の日お仕事とかでもさ、来てくれたり、ありがとうございます。
はい、続いてです、青森次郎さんです。
ありがとうございま す。
私が初めてライスボールさんを見たのは、
うん、
2018年10月にあった某国営放送青森放送局のイベントです。
う、
当時のリンゴ娘からジョナゴールドさんとサイカさん、そしてライスボールさんがラジオの公開収録に参加していました。
覚えてるね。
収録後のミニライブで初めて皆さんの歌を聞いた時、難しいことをさらっとこなしてる女の子たちだなという感想を持ったのを覚えております。そこから皆さんの歌声や個性に興味が湧き、さまざまなイベントやライブに行くようになり今に至ります。これからの活躍も楽しみにしていますね、だって。
ありがとうございます。へえ、そうなんだ。なんかこのライブでジョンカラとか歌ってた記憶ある。
うん、懐かしいね。
懐かしい。こうやってみんなのなんか思い出聞いてると、私たちもさかなりこう長く活動してたんだなっていうの
を
改めて思うね。
嬉
しいですね、北海道から ね。ありがとうございます。
いつも。
続いてはですね、ラジオネームミッキーさんです、
うん、
函館の方だね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
函館クリスマスファンタジーでのステージのことです。ひかりさんの重厚な歌声にしびれ、
う
ん、棚心で泣きました。ちなみにみどりさんは当時の知り合いのインストラクターに似ててびっくりアクアさんは大人になったら誰にも渡したくないくらい可愛くなるぞと思いました、
う
ん、といただきました。
ありがとうございます。
函館懐かしいね。
函館さ、
あの時えぐい寒かったやつ、
すごく寒かったよね。
膝取れたやつ、
膝た、顎も取れた、
みんなガクガクしながらね。
そうだから自然ビブラート棚心が
そうだそうだ
披露されて、
確かに
それが自然とね、こう上手くなって
胸に響いたのかもしれない、
ね、嬉しいですよ。
中でもやったもんね、
中でもやったね、なんか
中じゃくらやったよ、ほかほかしてたね、
ほかほかしてた。
で膝がまだ見つからないんですよ私、あの頃の
置いてきたんですか、
はい、置いてきちゃって、
もう一回行かないとね、
はい、そうですね、
確かにまだ一回しか行ったことないからね、うん、北海道も
膝を取り返しに行きたいと思います。
じゃあ私は顎を取り返しに行きたいと思います、はい、ミッキーさんありがとうございます。
ございます。
続いてゆいさん、ゆいちゃん、
ありがとうございます。ゆいちゃん、
私がライスボールに出会ったきっかけは、うん、リンゴ娘フォースキーを見てリンゴミュージックを知り、うん、ライスボールというグループを見つけました、うん、初めて聞いた時に棚心良すぎる、もっと他の曲も聴きたいと思って YouTube で調べまくって君はモンスターで大号泣しました、今ではイベントとかライブに行ってライスに会えることが一番と言っても過言じゃないほど幸せで、出会えてよかったなと思ってます。
うるぴー、
嬉しいです。
ありがとう、
嬉しいね、ありがとうね。そっか、いろんなきっかけあるね。あー、なるほどね。やっぱり先代のりんご娘さんの影響もさ、
そうだね、
すごいファンの皆さんもだけど、うん、私たちもさ多いよね、うん、
あと結構モンスターファンが多いんだよね。
君はモンスターね、
うん、そう、結構書いてる人ちらほらいてさ、
本当だ、
モンスター
いた。
そう、
やっぱりスッと心に入ってくる、ね、
メロディーも歌詞もいいし、
うん、
そっか、ゆいちゃんはそうだったのか。
期間もあるんじゃない、時期、ちょうど時期、
コロナ禍的に、うんうんうん、時だったっけ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうあるのか。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
レピーです。続いて浮き豆さんです。
ありがとうございます。
地元のご当地アイドル現場に行ってた私、
うん、
そこで知り合ったファン仲間とリンゴ娘の話をしてたら、
うん、
ツーはライスボールだろうという一言は今に至ります。
ツ
ー、そう、失礼ながら当時のライスは今ほど飛ぶ鳥を落とす勢いではなかったので、このような進め方をされたのだと推測しています。
ああ、なるほどね。
だそうですよ。
ありがとうございます。
やっぱ通はね、
うん、
ライスボールと
本当に
嬉しいよ。通の方が嬉しい
ね。だってさ、
分かって人気商品よりも
くださる方には分かるっていうことだよね、
う
ん
う
ん、
そう、
分かるよ。しかもさ、なんか私たちの中でよく話すけどさ、うん、ライスボールにハマってくれる子供ちゃんってかなり通だと思うんだって、ね、かなり渋めだと思ってて、
うん、だってさ、こうパッてこう見た時にさ、
うん、
こう結構ちっちゃい時ってさ、キラキラしてるとかさ、
可愛いとかね、
可愛いとかがさ結構憧れるけど、うんうん、私たちキラキラはなんていうの、わかる、衣装はキラキラあんまりしてなかったじゃん。
そうそうそう、ね、
そうそうそう、
ニラニラみたいな感じかな。
そうそうそうそう、黒白みたいな感じのオセロみたいな感じだったから、
うん、
でもね、好きになってくれる子もいて、
ね、
うん、嬉しいね、
嬉しい。やっぱ何かがね、通じ合ってるんだよ ね、
ね、
ありがとうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてはですね、ラジオネーム団子さんです。ありがとうございます。もちろんライスボールさんのことはずっと存じ上げておりましたが、は
い、あら、
本格的に沼りましたのはホームタウンミュージックライフ2023のこの瞬間だった気がします、うん、 ね、うん、そこからお子と共にライスボールさんを追いかけております。
嬉しい、親子で
嬉しい、うん、いつも来てくれるもんね、
うん、ありがとうございます。
やっぱりお子さんと一緒にさ、家族で楽しめるライブを作れてるっていうのがすごい嬉しい、
うん、嬉しいね、うん、こうフラッと行けるライブってさ、結構ないと思っててさ、
うんうん、
ね、なんていうの、こういう子アットホームな空気でっていうのは、うん、ライブハウスとかだったらあるイメージだけど、
ね、ちょっと心構えしてから行ったりとかね、そうそうそう、ライブに。
でもこうフラッとね、ライスのライブは行けるのかなって思ったりもして、行ったことないけど、
ね、行ってみたいよね、一回。
行ってみたい、ライスのライブに自分で。
あとさ、なんか親子3世代とかも見受けられるじゃん、うん、確かに。なんか
おばあちゃんも来てくれるし、うん、とかおじいちゃんも来てくれて、
いるね、お母さん子供とか
孫まで来てくれたり、
すごいよね、それって。わー、ありがとう、うん、どんどん輪が広がっていって、うん、ハッピーです。本当にありがとうございます。
まだいける、
まだいけますかね、
いけますか。
あ、まだいけますね。
いきましょう。
じゃあ、ニッシーさん
。ありがとうね。
ライスとの初めての出会いは、うん、波岡の雪女コンテストでした。
のつこ
ぴー。雪女コンテスト。あの時の穴雪は可愛かったなぁ。
そっか、やったね。
やったよ。
それぞれがキャラクターになってね。
ね、
うん、緑がエロさ、
うん、私が穴。
光オラフやった。
やったよね。
で、レディゴーをカバーしましたね。
した。懐かしい、
あとさ、あれ雪女コンテストって雪女になってきそうコンテストじゃん、うん、で来年出たいねとかさ話してたよね、うん、
してた、
出てない
じゃなくて、
なんか白塗りしてみたいな話
ね。
なんかさ、そう、雪女コンテストでちょっと私のエピソードがあるんだけど、うん、なんかその時まだ中3高1くらいだったよね、私たち高1くらいだったんだけど、たまたまそこに見に来てた女の子が、うん、その大学で一緒になった女の子で、そう、自分の仲良くなった友達がたまたまその雪の 女コンテストの時に見てたらしくて、
すごいね。
それで後からその招待知るじゃん、こう、うんうん、新学期とかって言ったらさ、
うん、
クアテライスボールだったなみたいな感じでなった時に、うん、自分雪女コンテストの時に見に行ってたみたいに言われて、なんかそこでもすごいつながりあるな、
う
ん、
確かに結構そういうのあるよね、あの、ね、あそうだったのみたいな、う
ん、あの時のみたいな、
そうそう
そう、ね、何があるかわかんないね、これからも、
う
ん、
はい、
ありがとうございます。
出会い会社だ、
ゆうちゃんさんからです。
ありがとうございます。
日々ライスに会える日々を楽しみにしております。
嬉しい。
さて、私のライスとの出会いですが、
うん、
初めて見たのは2022年の弘前桜祭りの時です、
うんうん、
すごく歌がすごく歌がうまくてびっくりしました、
うんうん、
その後立花岸壁の朝一にライスがライブをすると知り見に行きました、
うん、
カバー曲で糸栗の好きだを歌ってくれて感動しました。光の怯えてちゃバカバカしいのバカバカしいがカレンちゃんそっくりでとてもびっくりしました。ライブ後手を振ったら笑顔で手を振り返してくれて目がハートになり、それからはライブスタイルがライスボールになりました。3人のハーモニーが癒しです。ハーモニーって言っちゃった。あ、いいのか。
ハーモニー。
ハーモニー。あ、ハーモニー。あ、ハーモニー。癒しです。癒しをありがとう。これからも応援しています。
こちらこそありがとうね。
立花岸壁で会った人も結構いると思う。
結構さ聞くよね。
出会った。結構初めてくらいの。南部じゃない？かった。
そうだね。
ちゃんとこうライブするとかは、
うん。
立花が初めてくらいだった気がする。
だから初めてそこでやっぱ見た方もいるよね。うん、たまたま見て、うん、そっからハマってくれたとか。
嬉、
ね、
しい。
そっか。嬉しい。
楽しかったな。また行きたい。立花。
行きたいね。ね、
あとさこういうさ光のその怯えてちゃバカバカしいのバカバカしいとかさ、うん、その一部が刺さってとかっていうのも、うん、
あるよね。ね、
面白いね。
一枚の写真からとかね、
うん、
声をかけてくれたこの一言でとかさ、
うん、
すごいね。何あるか分かんないよね。
そうなんだよね。
うん。
ふう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはですね、ラジオネーム北郎さんです。ありがとうございます。出会ったきっかけは仙台のリンゴ娘を追いかけていたら自然とという感じでした。
嬉しい。
別のグループがあるんだなぁとふと YouTube を見たらもう虜でした。そしてかまどだけ60分1本勝負のワンマンライブ、ここから私のライスファミリー人生が始まりました。本当に出会えてよかったといただきました。
ありがとうございます。
かまどだけも懐かしいね。
これもコロナ禍の時にさ、うん、やったワンマンライブだよね。
あの名前を超えるものはない
気がする。確かにね、インパクトがすごいね。
かまどだけってさ、うん、日本の前だっけ、
どうだったっけ。
日本の前な気がする。
あれ初ワンマンじゃない。
初ワンマン
無観客だけど、
あの今も看板があるやつだよね。
そうだね。あ、で、あとさ、白い衣装着てたから日本の前だね。
前だ。
やっぱり。
そう、今も看板が。看板まだ、未だに言われる。
ね、言われるよね。
言われる。
あ、あの看板の子だったのみたいに言ってもらうだけ。
桜デザインワックスさんの看板。あ、あそこが事務所なんでしょうって言われた。あ、違います。事務所別です。
すごい。
さ、そうそうそうそう、
目立つもんね。
嬉しいよね、あそこに。
嬉しい。本当にね、かまどでご飯を炊いて最後食べるっていうライブだったけど、
うん、やりたいな、もう一回
ね。やっぱ一瞬一瞬を見逃さないでほしいですね、これからも皆さんには。ありがとうございます。ということで、そろそろもう時間がやばいですかね。
確かに。
ちょっと結構
でも
紹介してもできた気がする、
ね、いっぱいできて、あとさ全部本当にあの3人とも読ませていただきまして、
うん、読みました。
皆さんからの愛をですね、本当に胸いっぱい抱きしめさせていただきました。
ありがとうございます。
いつも応援してくださってありがとうございます、うん、これからもライスボールをよろしくお願いします。
お願いします。
以上、あなたとライスの出会いでした。それではここで1曲お届けします。ライスボール花心まるまるロマン。
イエーイ、
イエーイ。
こちらはですね、時空ロマンスの替え歌をするんですが、は
い、しましょう。
その時空のところにですね、はい、いろんな言葉を当てはめて、うん、素敵なロマンスの歌を作っていこうというコーナーになっています。
行きましょう。
いいですね。
はい、今ここにですね3人それぞれが書いた、うん、その丸に当てはまるものがあるので、はい、じゃあまず光から弾いていただいてもいいですか。
はい、
はいはい、お願いします。
2つ弾けました。
あ、2つですか。
はい、
してみますか。
これでいきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、 マジでです。
マジで。
マジでです。
マジでロマンスですか。
はい、マジでロマンスです。
わかりました。
これ A メロも B メロも、あ、それっぽい。
そう、そう。
マジでロマンスにあったのだよね。
そう、それで、それを A、B、サビで分ける。
分けよう。
じゃあ、
じゃんけんで。
じゃんけんで。
最初グーじゃんけんチョキ。
あ、パー。
最初グーじゃんけんチョキ。
じゃあ、アクアが A。
A メロ。
で、光が B。
緑がサビを歌います。それでは聴いてください。マジでロマンス。
え、待って。A メロ歌詞わかるかな
難しい。
マジでロマンス。
かの栄光でさえうまく語れない街。マジでありえないし、だってほら見ておかしいでしょう。
マジではもう死語じゃないか、使ってる人はどこにいる。あれあれあれ、私たちは使っていた。
マジでロマンス is a dance dance
なんなんの踊る。
マジでロマンスマジでマジでロマンスマジでって本当にっていう意味だよね。みんな一度は使ってる。
下手くそ。
下手くそだね、本当に。難しいね。
難しい。
なんか久しぶりにやったから。
そうだね、頭ちょっとさ、
次はいけるかも。
いかないとだね。
そう。確かにサビ大事だから結構プレッシャー来るかもしれない。
そう、うん。あとさ、マジでロマンスって何
だからもう、マジでロマンスってこと。
そういうことだよね。うん、じゃあ次行ってみよう。
はい。
じゃあ、クーお願いします。
はい。
次は何でしょう。
ネジ。
何？
ネジ。
ネジ？
ネジ。
どういうこと？
なんかネジ、
うん、
ネジ好きなんだって。なんかネジ使うキャラクターがいるんだけど、
うん、
ネジが好きだからネジにしてみようと思って。
ね、3文字じゃないじゃん。
うん。まあなんとかなるでしょ。
オッケー。
ネジロマンスってこと？なるほどね。
ネジ。あ、このネジ。
オッケー。え、じゃあ次はどうする？うん、ローテーションでいく。
うん、じゃあ A メロいきます。光、
はい、緑が B メロいきます。
サクアサビです。
はい、それでは聞いてください。ネジロマンス。
かのネジ職人でさえうまく語れないネジあのネジを回したらそこには世界が広がっているネジ
右に回すか左に回すかどちらに回すか迷うな。だけれども私は最後まで左に回す。
ネジロマンスいざグリグリ、右も左も力強くねじ伸ばす。いざクリクリ、奥まで刺さないと曲がっちゃう。この気持ちわかるでしょう。ねじりたいこの気持ち、さああなたもねじってみて。
最後ねじりだった。あ、ねじろます。
だんだん良くなってきたよね。
なんか統一はされてきた気がする。
そうね。3
人の。
ネジの歌にはなってたよね。
ネジの歌にはなって
よかった。じゃあラストいきますか。はい、でででででででででで。じゃあこれにします。
はい。
土壌で。
土壌。
土壌。
土壌ロマンスで。
オッケー。
行きましょう。
はい。
じゃあ緑が A メロ。
うん。
アクアが B メロ。
光がサビです。
それでは聞いてください。はい、土壌ロマンス。
かの有名な土壌をすくい職人でさえ、あの踊りはうまくはできないけれども頑張る。
それはね、コツがあるよ。膝から折って腰も入れて、右に左あよいしょと掛け声忘れずにね。
土壌ロマンスイザダンスダンス、土壌も職人も踊る。土壌ロマンスイザダンスダンス、
土壌を見れば一人前、土壌には実はね秘密の秘密ある、
何
土壌を救いは土壌がい
え、何秘密は何だったの。
秘密はだから今言ったじゃん、土壌救いは土壌が、うん、ですよ。
土壌が、
土壌を救いは、うん、土壌があ
、そこはちょっと、うん、ああなんだね、はい、
そうです、ちょっとちょめちょめってことで、
ああなるほどね、
あです、
想像が広がる、
はい、
楽しいですね、
すごい、あいいね、土壌も職人も踊るっていうのは、うん、
踊る、
うん、やっぱりそこに人を当てはめるのがやっぱうまくいくコツなのかな、
うん、
この曲の、うん、ということで皆さんもぜひ遊んで、
これやってる人いるのかな、
見てください。確かに、だってさ、これ家で一人でさやったことある、みんな
ないよ、
ないよね、
でも楽しい、
楽しい、え、これみんなともやりたいね、
うん、
ファンの方とも、
確かにいつかやろう、ね、ファンミーティングとかで、
とかこことかに呼んでね、
うん、確かにできたら呼んでいいしね、
楽しい、
なんかの特典で、
うん、そうしてみよう、
そうだね、
それで替え歌できる特典みたいな感じで、うん、皆さんも一緒にやってみましょう。以上、〇〇ロマンスでした。それではここで一曲お届けします。こちらが本物となります、ライスボール時空ロマンス。お米も、今日のお米もは私たちのお米作りの近況をお伝えしようと思います、
はいはい、
今西目屋村で行っているおにぎり大作戦、
うん、
そして中泊で K ホットライスさんと一緒に行っている棚心プロジェクトなんですけれども、
うん、
ちょうど収録日の今日ですね、
うん、
西目屋の方で草刈りの作業をしてきましたね、
はい、してきました。
腕どうですか。
大丈夫、
腕は大丈夫、全然、
あ腕大丈夫、
もう来てる、うん、
ちょっと
ちょっと
そっか、
確かに振動がね、なんか力使うっていうよりかなんか振動の方がかゆいかも、うん、
ね、うん、
すごい、確かに
普段使わないとこの力とか筋肉とか、
うん、
こんなにも農作業ってやっぱ使うんだっていうことを、
うん、
なんかこう実体験して感じましたね、うん、
体力がすごいいる農作業は、
うん、ね、
やっぱり
暑さの中にもやんないといけない、
うん、すごい、ね、草刈りだって日陰でって、
ね、
しかもね、うん、いろんな自分の畑もだし、あと知り合いの畑とかもって言ってたよね、
うんうんうん、
やったりするって言ってたから、すごい3日かけて、
そうだよね、
私草は根強いからさ、
うん、
どんどん生えてくるから、
何回も生えてくるよ ね、
大変だね、
うん、あとさあれだよね、1ヶ月田植えしてから1ヶ月で、
うん、
あんなにもさ、あの苗ちゃんたちが大きくなってるのを見てさ、
ね、
すごい嬉しくなった、嬉しいよ
ね、でもどこの田んぼを見てもさ、
うん、
あ成長してるなって思いながらさ、いつも道路走っててさ、うん、平川とかのあの通りとかさ、
うんうん、
すごい、あいいね、育ってるねって思いながら、
ね、
そう見てた、やっぱ
日常からこう気にするようにもなったよね、
うん、
あとなんか、うん、空の青と田んぼの緑のコントラストが
すっごいね、
加工なしでこれっていうのが本当に綺麗だと思う、
綺麗だよね、うん、
そこで生きてるのがすごいわ、
すごい、
嬉しいね、なんかこれからもいろんな発見とかあると思うので、
うん、
その時その時で SNS だったりこういうライスホームだったりで、
うん、
あの皆さんに近況を報告できればと思います、
はい、
以上お米もでした。
はい、続いては情報でございます、
はい、
7月28日日曜日、平川市蓮の蓮777、
はい、
蓮の花祭り2024に出演いたします
、はい、
こちら猿川公園にて行われます。1回目のステージが11時から、2回目のステージが14時からとなっておりますので、
うん、
ぜひお越しください。続いてトラロックフェスティバルにライスボール出演いたします、
はい、
こちら東京の下北沢でライブさせていただきまして、すごいアーティストさんと一緒にですね、うん、ライブさせていただけるということで嬉しく思います、
うん、
こちら8月31日土曜日となっております。会場が11時30分、開演が12時からとなっておりますので、こちらもぜひお越しください、
うん、
まだまだ情報を解禁したいライブはありますけれども、
そうだね、
ちょっと今日は我慢して、
うん、
また SNS 等で上がると思いますのでチェックしてください、
お願いします。それでは今日も最後まで聞いてくださっているそこのあなた、
あなた、
そして7月生まれのあなた、
あなた
に送る曲を歌います。 り上おめでとう七月生まれのみんな流しそうめしましょうキラキラな一年になりますように
おめでとうございます七月生まれの皆さん、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
夏
生まれね、
はい。うん。夏生まれはですね、8月とはちょっと違った感じなんですけれども、
うん
まあ、8月はおなじみ、あの美男美女が多いんですけれども。
おなじみだったんだね。
うん、7月はですね、
うん、
美男美女が多いんですけど。
何が違うの？
7月も多くてですね、うん、実は家に浮き輪常備してます。7月生まれ。
そうなんだ、
はい。それは8月生まれよりも結構ガチです。もう7月生まれが海に行きたい欲がすごいありますので、
うん
まあ、サーファーの方もですね、
うん、
サーファー、まあ、こうあれサーフィン持ってるじゃんあの、
うん
ね、よりも浮き輪を持ってます。とにかく浮き輪、浮き輪がない人生はありえない、
なんでだろうね、
そういう感じで生きておりまして、
うん
はい
うん、
そしてですね、茶髪のくるくるの女の方が多いです、
うん、超あの長い髪、
はい長い髪です、
うん、
で男は男性の方は短髪、
うん、
短髪茶髪
茶髪なんだね、やっぱり、
はい、7月生まれピアスの色は金色です。
へ銀よりも金なんだ、
はい、銀よりもやっぱり金が、
はい、
金と浮き輪やっぱり
これがラッキーアイテムですか。
そうですラッキーアイテムですみたいな。ぜひ7月生まれの皆さん、
見てみようかな、は
い、どうぞ見てみてください。いる周りに7月生まれいるっけ。
リンゴミュージックで7月生まれはさ、
うん、
あれ
いない、
あれ
夏生まれいる？
夏生まれってあトキさん。
あトキさん。
あれ？
え確かにトキさんさ、
うん、
銀のでありが
た。金だったね。
金してる時もある。
金のアクセサリー。
銀もあるけど。うん。
そっか。
うん、はい。で茶髪になってたりもしたし、
うん、あとくるくるにもねしたりもしてたし、
うん、したりもしてたし、多分浮き輪も持ってるし。
持ってそう。
持ってそうだよね。
うん、
ねっていう感じです。
ちょっと聞いてみよう。
はい。
ありがとうございます。今週
あ、ありがとうございます。
今月も、ね、
今月も
ぜひ皆さん心に留めてください。はい、それでは次回の放送のお知らせです。次回の放送日8月3日土曜日となっています。
お、ねぶたねぶた期間。
そうだね。そしてメッセージの締め切りが7月23日火曜日、7月23日火曜日まで。23時59分までとなっていますので、ぜひですね皆さん今回のように本気を出していただきまして、
うん、
お好きなメッセージだったり私たちに伝えたいことお待ちしています、
はい、
今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
せーの、
ハクナマターター。